今回はこういう、研究員の専門家が集まっているので、私自身が多少、疑問に思っていることについて、政治情報という意味で、そういう問題提起という意味でおるんだろう。問題提起だろう。何かしらの話すので、教えてください。これを、したいと思います。で、それをやる前に、一言、ソリューション屋だけだったら、ある程度分かっていただけるんですけども、数学者も、そして、統計物理の方にいらっしゃいますので、そもそもどういう問題かということから始めたいと思います。でそれはですね、私は坂田正一先生 の、 弟子として何て言うの、末弟されたと思いますね、最後だと思いますよ。小林君はもう坂田先生と、例えば坂田先生をからかうなんていうのはやったことないはずだ。坂田先生についていた東が、名古屋は当時ですね、二つ名がついて、大西先生なんていうか、卒なしの大西で、ファッションの大西とかね、偏屈の坂田で、かくいう私はイチャモン飲ますかで、なぜ偏屈かと言いますとね、例えばですね、この球をやって、そうしたら電気が消えた。で、誰かがね、停電だと。で、その時に坂田先生、運悪く当時始まったばかりの電気時計を見てしまった。顔を上げてる。この球の処理に。だから、いや、停電じゃないです。動いてます。で、これはもう、しまったとすぐ思ったわけね。で、その後どういったかというと、停電とは、あ、これは送電が中止されている状態で。停電とは、電磁相互作用がゼロになるから。で、これぐらい、偏屈が。で、かくいう私は、人につけられると嫌だと思いますから、イチャモン飲ますか、自分ですけど、で、今日これからお話しするのは、先ほど言いましたように、そもそもこの解読性格を間違って記憶していたので、結局のタイプをつけてしまった。だからあれは取り上げます。で、今日お話しするのは、なんで坂田先生を持ち出してきたかということを言わないで、坂田先生の研究の節々で標語というかスローガンを持ってありました。でそれで研究室 の、 方向性流れというかそういうものをそろえられたんですよね。で晩年の時は坂田モデルが行って5、6年経った段階でかなり流れが違って現実の PM ラウンダーではなくてもう一つ仮想のものを考えた方がいいんだというゲルマン的な考え方が何よりになってきた。でそういう中で坂田先生は無限の階層性ということを言われて、だから坂田モデルを言ったけどもあれもあれだけで終わらずにもっと無限に階層構造が続いていくんだという主張さ。でそれは私流に考えれば基本的には階層が有限で止まってしまったならば最終理論があるとするならばその最終理論の性質、なぜこんな性質になっているんだということは神を持ち出さなきゃ説明つかないんですね。この階層があってこの階層があってこれからこれが説明されるという異質なものを求めると説明できない。 だからそれを途中で切っちゃったら一番最後のところは神様に持ってくる仕方なんだ。だからそういう意味で無限の階層ということを言われたんだろうと解釈しています。でそういう意味で今日はその無限の階層を応用した話をします。で何かで言うと、あんまりこういうことを言う人は物理屋の中ではいないんですけど、おおむね株構造を考えるときには粒子の株という、だからプロトンがあったらコークがあってという場合に行くんですけども、坂田の無限の階層性というのを考えたならば、空間についてもなぜ空間にこういう距離という概念があるんだということを議論しようと思えば、その距離空間からは説明できないですね。距離空間を説明するのに距離空間を持ってきたんでいいよね。だからそういう意味で空間という概念の何て言うか夢物語をしてみたいと思います。でこれは一番最初に考えたのは大学生の頃に距離がない空間から距離を出すにはどうしたらいいかと。でそれに対して一応一通り の自分なりの格好を作れたんだけども、それではたっと困ってしまったのは、ミンコスキースペースというのはネガティブメトルに分布、プラス の長さとマイナス。でそのマイナスの長さというのは僕の先ほど言いましたある程度距離のないところから距離を作るというやり方ではうまくいかない。でそれに対して最近ちょっとあるアイデアを思いつきまして、一つの考え方ができましたので、それを拾うということの話じゃなくて、ほんのちょっとしたお話なんで、それをしてお茶を利用したいと思います。でまず空間なんですけども、有限的大の空間、これは、皆さんよく知っていると思うんですけど、有限的大というのは自然数が全てなんですね。だから自然数があって、それの分数までは許容できた。それ以上のものは彼らは意味嫌ったわけですね。実際にピタゴラス・ガトハルがルート2というのを見つけて、ルート2というのは分数で書けない分数だけど発見してしまったんです。あれ本当に、発見してしまったらしくて、しばらく内緒にしておこうと隠してたんです。誰にも言うなよって。でしかしルート2が出てきたおかげで何事が起こったかというと、インプット幾何学の定理である 三角形の高さが等しい2つの三角形があったら、その面積の比は底辺の比に比例するというのがインプット幾何学というのが証明してある。でそれはどうしているかというと、彼らはみんな有限数でいくと思ってから、底辺の長さもですね、最初公約なかったを持ってきて、それが面積が等しいところだけにね。でそれが何個あるかということから底辺に比例するということを証明したみたいなんですね。でしかしルート2を見つけちゃったもんだから困っちゃったわけですね。でしばらくユーグルトスクールはですね、それ内緒にしてけど、やっぱり気持ち悪いのでどうしたかというと、新しい氷を付け加え、含まれる面積は小さい、含む面積は大きい。でそれで挟んで、だから非常に初歩的なイプションであるからで底辺の比に比例するということを証明した。だからということは何を意味しているかというと、ユークリッド時代の空間というのは有理数だったわけですね。 隙間だろ。それが、まあ、一体どうして今日のようなものになったかというと、多分これ僕は数日前に無理やり考えたんで、アプリが間違ってるか知りませんが、実数にしたのはカント、カントはカーティシャン座標というのを導入して、で空間の長さを実数に置き換えたわけですね、座標で。あの段階で、まあ、我々の空間をデカルト、あ、デカルト、ごめんなさい、デカルトですよ。そうです。で、でも実数にしたんだけれども、これはそれに対して、これは私の疑問です。我々の空間が実数だという証拠はあるの？有理数であるそこまで、それ以上無理数だなんてことはどこにも実験値が ないはずだというか確かに細かく割れるけどね、それは有理数でも構わないはず。
単位は？
え？
単位は？
単位
で 数にするからにはまず単位がないと困る。
何でもいいですよ、ね、自然にね、なんか単位があってそれを何倍とかなんとかやってるました。だけどもそれで本当にそうかと私は思いました。有理数ではダメだという結論になりました。なぜか言ったら楕円軌道が描かれる。楕円軌道を書いておいたらですね、有理座標では書けないんですね。すぐちょっと時間が経ったら無理数になっちゃう。だから、私は実数なんだなということを納得、その段階で納得しました。で、そこなんですけども、私の先生である坂田先生が、無限の階層性ということを、まあ、主張されたということさ、初めに申し上げましたけれども、これはなぜかというと、僕流に考えると、先ほど言ったかな、最終理論とか法則があっちゃったら、そこに出てくる概念が説明できないんですね。最初まあ、60年代にアメリカのジフリー・チューという人がいまして、で素粒子はコンポジットなんかではないと、粒子は粒子を作ってお互い作り合ってるんだから素粒子民主主義だと言って、そういう説を唱えましたけれども、それも考えてみれば、そういう形式ですね。ディスパージョンがあって、何があったということを一体誰が決めたんだということになっている。だからやはり神の存在を仮定せざるを得ないという。で、そうすると、まあ、異質なものを仮定しないとできないというのだけども、そうすると素粒子はいいんだけど、パッと考えると我々の空間の手術なんだということは、これもやはり何かから説明しなきゃいかんとしたら、マクロには距離という概念があるけれども、ミクロになっていくと距離というものがないんだ、そういう世界を考えざるを得ないんだ、で考えました。で、何を考えたかというと、ユーグリッド的な距離は大丈夫なんですね。そういうモデルを作る。マクロには距離があるけど、ミクロに行ったら距離がないようなモデルを作る。それはどうするかというと、まあ、普通に言うことでも何でもいいんですけど、それを考えて、点に 大きさはあるけれども、その小さいところには無臭を考えて金棒形を作ってやる。だからカプテンのところに同心円みたいなのをずっと考えてるんですね。で、そこから大きなところはここからここまで線を引いて、ところにがあれば連続曲線を書けますね。そこの上をその細胞形でいくつで終えるかと。で、それの 最小に終えるものの数で距離の定義です。で、そうすると、カーテンの金棒形を変えてやればですね、なんていうのかな、リーマン幾何学みたいなものを作れる。ここは大きな金棒形を考えて、ここ小さいところをやればですね、こちらの方が距離が長くなりますね。だから、リーマン幾何学みたいなのを作れる。で、次に困ったことは、ミンコスティックがどうして作るか。苦手を覚えてる。で、これあかんと思って、ギブアップして、20年ぐらいだ。もう一回考えてくれ、やっぱり。で、最近になってから、こうしたらいいじゃないかという方法に気がつきました。それは何かというと、ミンコスキー空間の双極線ですね。双極線を考えて、双極線と双極線で、こういうものを細胞だとすれば、確かに、ミンコスキー空間のライトコーンのところは、かなり離れてても一つで覚える。だから、最小単位、どこまでっていう。だから、いけると。で、それで、私の長年の課題は、まあ、一応解決。
先生。
で、それで、ここで叩いていただくと、それはあかんで。
先生、ちょっといいですか。コースグレーンの考え方じゃないんですか。コースグレーンというか、近くに行くとうわーっとなるけど、少し距離を置き出すと、こう、なんていうか、見えてくる。コースグレーンという。
素子化。
素子化。そういうことは違うんです。だから近くに行くともううわーっとなってわからないんですね。ところが少し距離を置いて見出すと、そこに構造、素子化という、コースグレーンという素子化というのは、なんか、
むしろ 逆なと
思う。逆ですか。
だから、ミクロに行ったら、距離がなくなると。マクロで見てれば、距離が定義できる。
だから、ミクロの方で富士山に対フラクテーションを置くと、ただ、多く思うと、たくさんの、結局、球がいるわけで、そうすると、まあ、距離がなくなる。けども、まあ、ある程度、コース面というか、大きく見ると大きい球で、終わるから、そうすると、まあ、その距離が
ハウスドルフ次元ってそういう
感じですよ
ね、うん、あまり長さ、細かくしてっても、つながり方だけ興味があってね、1.5 次元だとか、ハウス、フラクタル次元みたいな考え方ね、スケールはもう、おっしゃると、構わない、細かく見ても、荒く見ても、まあ、組織化でも関係あるんですけどね、荒く見てもいい、つながり方だけ興味、トポロジーだけに興味を持つ、そういうハウスドルフ考え方ですね。それとミンコフスキーがどう結びつくのかよく
分
か
る。ミンコフスキーはちょっとよく理解しなかったんです。すみません。
原理じゃなくてね、
双極面の。
双極面の。
こう挟む。
双極2つの。
だから、そうすると、ライトコーンにそれがずっと行ったやつもね、一つの細胞で覆えるわ。こういうのがね。だから、円だったらこれ上級になれないけどね、楕円だったら、
ちょっと、他にも双極面というときには、だから、2通り考えられますよね。どっち側考える
んですか。両方考えます。
両方考えます。
スペースからメトリックを変えるために。 スペースの方はあのどう
スペースライクな
スペースライクな方とあのタイムライク
タイムライクなもんで、うん、数をマイナスとプラスに入れ替えるそれによって見越していくという、ねうん、というあのバカなことを40年かかって到達しました。以上です。
ミコスキーはトポロジーはちょっとやばいんですよね。ミコスキー国家でトポロジーを考えるのはね、あれ なんか
直接言われ
た何だったっけ、すいません、ミコスキー空間でトポロジーを考えるのはちょっとやばいんですよ。
トポロジーってどっち
のトポロジー、
どっちのトポロジーの意味、
あの近傍とかを考えるとき、マイナスがあるか今言われた、うん、
あトポロジカルスペースの方のト
ポロジー、うん、そう
そう、私の言ったのは何ていうんですか、あの無限集合論の意味でのトポロジー、集合論の意味でのところ、
うん、そうです
ね、回集合だとかね、コーブセットだという時の
コーブ、プラスポジティブコーブ使ったメトリックの入れ方があるじゃん、
点の周りの方位置回の関係を先行って導入できる、そこにいるにはマイナスのところも入る、ところにいたら どういう意味ですか、トポロジーとかなんとか関係、
いやいや、それで
トポロジーとね、
位相空間ですよね、どちらかというと今言うように位相空間の話で、近
傍形、
近傍形の話だ
って、それはどういうんですか、あれもトポロジーと言った
んですか、だからジェネラルトポロジーと言いますね、ね、だいたい言葉としてはジェネラルトポロジーだけど、なんか一般的だからその近いかどうかだけど、ハウスドル空間では2を2点を分離できるんですね、分離できる、ただしの、あのノンハウスドルフがあるんです、いやらしい、
数学はいやらしい、
ね、いやらしいがあるんですよ、
そんなことありますね、
半分があって、違うものがありますとか、
ガイドコンの上の
最近びっくりしたのに、なんか
ライトコーンの2点をちょっと距離ゼロだから変動するので、
キューブさんね、キューブをいくつか集合に分けて、運動分でキュッと回してやると、キュッと2分の1になるとかね、何言いましたっけ、砂場、
バナハタルスキーの、こうやるやつを例えばバーッと有限に切るでしょ、そしてなもう一度組み立て直すと体積が倍になるとか、その話ですね、バナハタルスキーの逆に。
あれを見たときはちょっと、ね、選択攻撃がやりすぎだと思って、あれで初めて僕は数学者の人がね、選択効率の問題にする意味が分かりました。
怒ってしまうんですね、あれ認めたら。
その辺のことが起こっちゃうから、ちょっと強すぎるんじゃないか。よくすること
が。靴をこう並べて、右を取るのはいいんだけど、連続無限個で一斉に取れるというのはことなんですよ。連続無限個でも一斉に取れると。そんなの嘘です
よ。嘘に出すな。
選択肢に弱い。
ジャコブスのアルトボンとかすご
い。いや、山梨でして、時間をさせたいと申し訳ありません。困ります。
これを少し喋りますね、
現代社会とか、
はい、それを松原先生、時間がないですから、ちょっとよろしいですか、
いや、お前
あとね、
学問とは全然関係ない、
いや、そっちの方に来た、はい、じゃあ、ちょっと本来の現代社会とか、こう、まあ、何て言うの、向かい行くの何 たっぷりありますから。タクシーで乗ってるから。タクシーで乗ってるから。
それまでです。まだ1時間あります。
講演会で喋ってる話なんで、研究者の皆さんに聞いていただけ
ると趣味みたいなもんですけど、
この話をする時には、こういう話から切り出してですね、それは日本人だったらみんな知ってるはずだと思い込んでいた銃とはいえで乗りを越えてる、これあんまりポピュラーじゃないみたいですね。でこんなバカなこと言うのはね、福沢諭吉に違いない。だから福沢諭吉がこんな反動的なこと言ったから、お札にない。銃とはいえの乗り遅れです。だから銃、あなた方は銃なんですよと。しかし、世間の常識と違うことをやっちゃいけませんよ。だから革命なんか起こしたらとんでもない話だ。そういう意味なんですね。で、これを福沢諭吉の言葉だと言ったら、学びというのは怖い本屋ですね、あれ。福沢諭吉の、ね、本がみんなコンピューターに入ってる。検索をかけたけどね、そんなライトするのはない。いろんな可能性があるから、いろんな可能性を挙げたら、最終的には、これ知ってる方で聞いてもらうわけですね。そしたら、ある人が、あるとき、漢字に関することだから、漢石だろうと、2000年前が、と言われ、一瞬ぐらっときた。だけど、これ、自由って言葉は、明治に使った言葉なんです。だからそうではない。で、今のところは、井上氏じゃないかという、だからやっぱり、こういう反動的な言葉だから、そういうことを言うとお札になれるんですね。だけど、どうせ冗談の話ですが、言えば、樋口一葉がお札になったというのは素晴らしいことですね。平民がお札になった例というのは僕は知らないです。女王様とかね、そういう人もいますよ。
平民の女性で、
女性ですか、
人間でした場合、
だから日本としては誇るべきだと思います。で、まあそうなんですけど、自由という言葉にしたい対して、平家が法哲学っていうのが、法哲学っていう本、これぐらいの文法でこれぐらいの厚さも結構長い。ヘーゲルという人はわざと分かりにくく書くんです。自分のね。それぐらい難しいですね。そう簡単に読む。
それは簡単だったん
で。ヘーゲルの関係あるところをね、2ページ読むのに2週間かかる。だから、これを公解釈したら、意味が通るのかなと仮定してやってると違う。違う可能性をずっと調べてくるのに2週間ぐらい。で、それに対して、あとで、その答えを言いますけどね、自由とは必然性の洞察であるという、ことを言った人がいるんです。これをマックスじゃないで、それでもまだ解説になってるんだけど、解説でも聞いてもわからない。だから分かった人がいたらいつでも言うんだけど、文学も哲学から言ってください。そうなんですが、パワークにどうするかパスツールの話を してみたいと。これは大西さんから聞いて70年もう少しの大学紛争があった。何かというと、ファーブルが住んでいたアビニョン地方で これ実際にこの中期に書いてある該当するところ60% ぐらい読み進んだところの、 あの10ページぐらいの話です。でこれはあのどういう話かというと、その地方で、あ、そあのアビニオン地方って当時機能用のもあの生産が盛んで、それはこのフランスにとっては非常に重要なその輸出産業で、そこのところで蚕が食べる桑の葉っぱにですね、粒子病というらしいんですけど、が蔓延して、蚕はそれを食べる蚕が死んでしまうというようなことが起こる。でそれに対してまあファーブルはですね、昆虫なんか書いてるぐらい昆虫のことはもうよく知っている、知っているけども、ファーブルは自分にはその病気に対して何でも打てない。でそれを治すといって中央政府がパスツールを明治団を送り込んだ。でそうするとファーブルはですね、パスツールはよっぽど自分なんかよりよく昆虫のことを知ってるに違いない。でずっとついて回るわけですね。だから、アビニオン地方にその一団がついた時に初めからついて興味津々に見て回ってます。でそうすると村長さんが出てきて説明をいらっしゃいます。だから開口一番は開口みたいだから何だと言ったらね、ファウルは労働意欲を盛んだと、もうすぐ着いた途端にね仕事をするんだと思った。でついていった、ついていって開口の会とか言って出てきたら、ここでこの子この聴衆は大丈夫、一般の市民を話すときはね、解雇だなというのを説明しなきゃいけない。ここだったら解雇だなと言っても で、それでいくところが、マリをこう捕まえて、こう火にかざしてみたり、近くに乗ってきたり、こう見てるんです。だから診断してるんだと思う。でそのうちに耳元に持って行って振ったって言うんですね。で何を見たら、あ、音がする、見たことなかった。でしかし見たことがないだから、ファーブルは昆虫の音を表面的によく知っている。でしかしどうしたらいいか分からない。で片や蚕を見たことがないやつが来て、その後実際にパスツールは細菌毒を確立し、狂犬病のワクチンを作ったりなんかした人ですから、だから病気というものはどういう具合に伝染していくかということは知っている。だから死んだ蚕はみんな焼却処分にし、伝染経路と思われるところは消毒し、で帰っていった。帰って、3ヶ月ぐらいで帰っていった。だから、ここのところで一度仲間内から馬鹿にされるんだけど、基礎科学が重要だ。
それは異論がない
んですね。基礎というものは基本的には適用性が広い、原理的には。だから基礎科学を大事にしましょうなんですけども、で実際に一つだけでは、なんかおかしなこと言ってると思われるといいけど、もう一つ付け加えますか。
今の話でいくと、数学者というのはファーブルのような気がするんですよ。数学者というのはファーブル。だから数学者は数学のことをよく知っている。だからファーブルは昆虫のことをよく知っているのと同じように、数学のことをよく知っている。でも何か現実の問題について数学者が対応できるかというから、全く対応できない。だから確かに、
ス
ナ
ック だ
というのはファーブルだなという
の
を聞いて
ると思う。
パスツールは物理学者。
そのロケあればあるけ
どね。ロケに行けば。
ロケに行けば。
結論が数学者を大切にしよう
で、
その
次にね、エジソンの話をすることにして。
はい。
エジソンの失敗はもうすることにして。 で、あの僕のやり方はあの著名な人を連れてきてそれの失敗談をやる。でそれによって聞いてもらう人には非常に印象深くあの聞いてくれる。でエジソンが失敗した。それ何回か彼は発明王で電気のが有用であるということをよく知っていた。だから電気を発電して売れば儲かる。でエジソンは正しい学問がないと、教育がない。だから電気に工場と直流があることぐらいは知っていたけども、直流だったらスーッと流れていって仕事してスーッとまとめだから何をやってるのか、交流みたいに1秒間に50回とかね、60回の流れ方が変わっていたらね、どうしてそれが仕事をするのかよくわからない。だからエジソンの方は直流を送って、発電して売った。でもう一つ今日ではGE という会社になっていった始まりのところですね。そこはちゃんと技術者を雇って設計させて、でそちらの方は交流を発電。交流は作ったところで電圧を V 倍したら送れる電流は V の事情ですね。だから100倍したら1万枚で、処分になるので、で、作れました。あれ、エジソンの方が。だから、初学校で仕事をする。で、しかし、もう一つ申し上げているのは、基礎科学の場合、それが確立してから、実用化されるまでには100年ぐらいかかるんですね。例えば電気の話しますけども、空論が、家電があればその周りに空論ができます。電流を流せばその周りに磁場ができますよという4つの法則があるけれども、それを集大成して、マックスウェルは、で、ここで言うのは必ず言うのは、マックスウェルはコーヒーではあります。
それで先生、笑い止めます
ね。まあ、付き合ってみて。で、4つの法則に、カレントを流したら自分ができるというところにディスプレイスメントカレントというものが足りなかったということを発見して付け加えて完全な方程式にして、マクセルは1854年、明治の4年前に発表しました。でその後いくつかのストーリーがあるんだけども、それから40年弱後にローレンツという人がそのマクセル方程式をいろんな角度から分析し尽くしました。で、何をやったかというと、ローレンツ変換、ローレンツ収集という相対性理論を特徴づける仕事ですね。あれを全部やってるんですね、ローレンツは。で、決してアインシュタイン収縮だとかね、アインシュタイン変化取れないローレンツ変換ローレンツ、それを全てローレンツが出してるし、もっと面白いのはあれ、電線の中にですね、カレント流れる。でその時にクーロン場が動くとローレンツ変換してみるんだね、動いてるんだから。だから磁場が出てくるんですね、電波を変換したら。でそれがアンペアの法則とドンピシャに一致してる。そんなことまでローレンツはやってるんですね。しかしその結論は怖くてよい発表してます。時間がね縮んだとかね。だからローレンツは式だけ発表して、でそれに対してその後8年後かな、アインシュタインは あのローレンツの書いた式をみんな使って、で特殊相対性理論の、あの論文を書いた。で、どこが違ったかというと、あのアインシュタインはですね、あの革命の年、なんていうか、世紀の年、1905年、だからアインシュタインは3つの、あの一人一人やってたんで、ノーベル賞に対応したと思うね。それぐらいの仕事を一気にパンと出す。で、それはあのやはり、あのなんていうかな、関連があって、ビア運動の運動家を あれして、アボカドロスを決める方法を提案したんですね。それまではアボカドロスというものは、分子、原子炉を言うときの仮説であって、しかしそれがどれぐらいの大きさかわからない。で、それをあのブラウン運動の解析によって、それを実験的には、あの、何だっけ、ミリカルですけども、あの決める式になっていた。
その実験が出る前に、ボルツマンは自殺しちゃったのはね、そのエルンっていうの存在を誰も認めなかったから、ボルツマンはエルンがなかったから、エントロピーの定義で。
で
もう1年待てばいいか。
自殺と1年待てばいいか。
世界の1907年、ボルツマンは1906年に自殺した。マッハって大数学者がもう、あの物理学者から、あ哲学者から、もう全然その原子を認めなかったんです。で、アインシュタインはその原子を測る方法を考えた。
考えた。そして、その後に、放電効果
ですね。
発見して、で彼アインシュタインにとってはエーテルがいらなくなったんです。粒子だから真空中ずっと走ってる。で、それだけの条件が揃った上で特殊相対性理論を変えた。だから、あの3つの仕事というのはもう非常に緊密に結びついてる。で、今はなんか話をしてる。これは大変損失っぽいがありますけど、1911年のオンネスの話です。あれは1911年よりオンネスはどこまで温度が下げられるのかということで、拡散温度で引いて温度を下げていったんですね。そうしたら絶対温度がまあ、ボロクトのところで、もうちょっと下がって、超電流、電流が抵抗なしに流れるというと見つけたんです。これは当時 の人から見れば大変なことで、何が大変なことかというと、その頃というのは、量子力学前夜なんですね。だから原子分子の世界というのは本当にわけがわからない。マクロの現象ではもう解釈できないようなことが起こっているけど、それは何かもわからない。だから超伝導もやはり量子力学と同じようにとんでもない法則があるんだという説もある。そういう中で1955年かな、 BCS 理論が出て、で超伝導という現象は理解できるようになったけれども、その段階で大変抵抗なしに電流が流れるということが便利だから、なんか使ってやろうという人がたくさん出てきたんですね。でしかし、これが最近は、最近ようやく山なしの山奥の中で実験線を引いて実験をしてた。で、そのオンネスのところから考えたら、ちょうど今年で100何年なんですね。100何年経って初めて使えるようにな
った。去年ちょうどケンブリッジにいたんですけど、9月、2019年の9月にケンブリッジで超伝導100年という。
あちこちで、日本でもそれやって
る。あ、日本でもやって
ます。西田財団の講演会、先生の西田講演会やっていただきましたけど、2年ほど。
だから大体、6、7つぐらい の分野で検証したんだけど、原理的なことが分かって、だからマックスウェル方程式が分かったぐらいのレベルで分かって、それが使えるようになるまでに大体100年かかる。あのマックスウェルの方程式が出てきて、あれを意識的に使ったのはレーダー。レーダーの導波管を設計するときにどうしても言ったの、マッチングっていうか、もうかなり光の接近近くなったときにこう持ってきて、キュッと、部屋の中で丸くかを落としてリーダーも持ってこれまで持ってこうとしたらどうしても負けないで、ピッタまでそうすると本当に反射して戻ってくるんですね、だから非常にきっちり使う波長とそれからドアからの寸法を合わさないとうまく流れていく、でその時にマクセル方程式は意識的に使わざるを得ない、だからそれを数えると大体80、それは本当にテレビだとかなんとかというところで使われるのはさらに20年かかります。大体100年。熱力学だとか、そんなに見ると、ずっとやってみてもね、大体それぐらいかかる。ただし、ちょっと違うね、科学が我々の生活の中にやってくる、ね、バイパスがあるんですね。で、これが早い。何か言ったら NASA がロケットを打ち上げるために人間を月まで連れていくためになんかあれをプロジェクトを作ったんだけども、その時問題になるのは何か熱問題、太陽に照らされている側は300、反対側はマイナス100、で普通の人工衛星だったらスピンをかけて1分間に80回ぐらいかな、で回してやれば、それで平均がされていいんだけど、中の人間は、問題は何か言ったら、当時のロケット、能力なかったから、カプセルが大きくできなかった
。
だから、ものすごく問題だった。で、それで何をやったかといったら、ヒートパイプ。銅の管理ですね、真ん中に銅の網を。貼り付けておいて、中にアンモニアの液体を封入して閉じる、でこちらが太陽に照らされている方は300度、そうしたアンモニアガスが瞬時に液体になってこっちへ飛んでる、
冷えますね、
そうするとこちらは冷え、液体になる、そうすると網が貼ってあるから毛細管の上に乗ってで、これは銅が熱伝導率非常にいいんだけどね、
一番いいのはダイヤモンドだ、
それは高すぎて、
人工ダイヤモンド、人工ダイヤモンドが安くな
って非常に高いからね、
使ったらば
挟む、
多分それよりもヒートパイプのがある、
そうかもしれないですね、実現できる、実現できる、
そうなんですね、そのヒートパイプが NASA が使ってから3年後に我が家に来ました、マスカワ、いいやつだから1分入れろなんて、そんな話何かと言いますと、ソニーっていう会社、トランジスタが好きなもんだから、オーディオ装置にもね、トランジスタ使うね、でそうするとパワートランジスタのところはものすごくですよ、だってスピーカー100ワットに鳴らそうとしてるんでしょ、だからもうほっといたら焼き切れちゃう、でそこの熱を逃がすのにヒートパイプを使っている、だからそういう使い方は3分ぐらいで効くの、我々のところ来ますね、だからそういうバイパスはあります、
僕なんかで読んだか聞いたんじゃないけど、マスターズでなんか賞をもらってそのお金で音楽が好きでなんか買ったって、それの話ですか、立派な何かを買ってから、あれじゃないか、
はい、です、
あそこまでです
ね、79年だったかな、西田賞で副賞がついてる、
でもわずかで申し上げて50万円なんですよ、全くもう少ない、
いや小さな、ね、それをために
フィンもあるんですけど、
自分の
西田賞、
西田賞、
お金もね、 加えて、100万ぐらいのオーディオ装置を構築しました。
それずっと前でしょうね。
79年。
あ、そうですね。30年。あ、で、西田町通りが早く発表いい仕事にすぐ出すからね。
ご自慢しかたさん。
金額をだから問題じゃないですか。ね、そうですよ。
それぞれ10年間の僕の生産、論文の生産性が非常に悪くなってきました。現
状では私に言
うことがあったんです。大麻を買ってきて、そして389ホートラというオープンリーグを買って、それに窓です。で、帰ってきて、これは保存すべきものかどうかを聞くわけで、そうすると1日に3時間は絶対に使わない。だから80年代というのは僕にとっては仕事が全然
でも危険の運営委員会ではないけど、いつもいろいろすごくいろんなことコメントされてますね。私運営委員だったら全部やっつけられ
てそんな失礼なことはし
てない。いやいや、議論見てもんじゃなくて、議論を口が偉い議論何かあった。
あ、その時はイチャモンのマスターっていう感じだったんですか。
いやいやいや、そうです、そうです、そうです、いろいろ次は次議論をか
けられて。あ、そう
です。大変ですか。
で、まあ、そんなことで何と言ったら、本物の業務って言ったら忘れましたけど、全く生産性が上がらなかった。で、10年、10面白いもんでね、ああいうものをね、10年経つと、みんな同時に壊れるのね。アンプもね、それからこれもとかね、いっぱいパタッと壊れて、それで、それから10年と、まともに仕事をしました。で、その後はまだいける。CD になったわけね。
ああ、
だから CD を買い、あ、で、結構変なことな賞をもらうとお金があるもんだから、だから CD を500枚ぐらいかな買って、でそれを聴いて聴いてて、まだ本物の。そうなんですけどね、トランジスタの話を聞いたんだけど、最近 の、 トランジスタって恐ろしいんですね。何か言ったら、我々が中学校ぐらいの時にうちにやってきた、テレビですね。テレビは真空管なんだけど、生テレビ真空管に自分が取って映るんです。多分真空管1本は大体トランジスタ1個ぐらい相当ですね。で、しかし最近のこういう四角い足がたくさん入れてれば集積回復、あれは1000万トランジスタ、1000万、だからもう全然
10億近い、もう10億近いはずですけども、今は
これで、
うん、これがムーアの法則で10億ぐらいいってます。
で、だからもう そこまで来るとですね、わけがあるってことです。何か言ったら、真空管理台は裏蓋を開けて中を覗けば、俺がどういう仕事をしてるかぐらいはあるのか。で、しかし、もうその集積回路をいっぱい使ってやったりなんかするともうわからない。で、わかるはずもないんですね。会社が違ったら、メーカーが違ったら、やるのも変わる、違うわけですね。こういう作業をさせて、それからやろうかとか、順番も変わるだろうし、だから下手にお父さん、あなた、電子工学科の教授でしょうって直しなさいって言われたって、手を出して、手を出したら怖い。だから最近の社会っていうのは、 僕は科学阻害という言葉を使っているんだけど、科学が発展すればそれほど科学自身がよさよさしいものになっている
。電気屋さんやと思って全部パーツ全部取れちゃうわけだから、
それしかできないんですよ、
現実的に。そうなんですね、
うん、新しいの買うと同じぐらいと、あれは頭にいきますね。
だから最近ではむしろその方が安いんでしょ。昨日持っていながらね、3万とか4万で売ってるわけですよ、大きいやつだけで。そうです
ね、30万ってやつあります
よ。こうした時は今の社会というのは、この印刷のコピー社会だ、機械でもみんな修正機械でもね、印刷するだけなんですね。でも一応あれだから安、テレビなんかでも本当に3万4万で売ってるわけ。そういう社会になってきたということは、科学自身が分からなくなって、そのために変っていうのは、エセ科学みたいなものは蔓延する、うん、テレビを見ていたら、風邪をひいてうちで寝ていたら、見ていたら非常に背がスラッと高くて、僕みたいにチンポリンじゃなくて、で隅々に子供が来てね、ハムさんやオーブさんに、多分前の週にね、なんかおかしなものが写ってる写真をね、送ってくれと言ってあったんですよね。で写真を何々号、これは何でもらいましょうかって見せるわけね。そうするとそれを見た途端に、これはハイモリンじゃってやってるで、それは僕はいつでも言ってるのに、それはないんだよ。僕は科学者だからね、ハイモリンを認めないという意味ではない。それを見たときにね、もっといろんな可能性がいろいろあるでしょう。だからカメラと被写体の間を誰かが生やして通り抜けたのかもわからない。いろんな可能性がいろいろあるのを、それをみんな潰してね、最後に残ったのがハイゴリがハイゴリ。これがカーブという言い方をしている。で、その時使うのが、もう一つ使うのが、タップコークの発見の時の。あるということだけは分かったのが1994年なんだけども、その時のね、実験レポートが来るんですね。僕のところに来ましたけど、なんかフィールドチェックっていう言葉があるんだけど、ものすごい実験だから、再実験なんていう、非常に難しいわけね。で、そうすると、そういうプレプリントみたいなものを、実験の報告書みたいなものを全世界に巻く。誰も文句言わなければいいと。ですから、それぐらいフィールドチェックという言い方をしますけど、で、それで何もなければ、何枚か5枚ぐらいのデータを書く。逆ペンです。だから、そんな社会になっちゃってるんですね。我々の人間社会。それはね、素粒子という学問がおかしいんじゃなくて、数学家で有限群論の分類か、あれかで1979年に完成したと言われているけども、それを少数の人間がその証明を書き上げると。それを書き上げたら5000ページぐらいになるだろうと言ったけども、まだ出てないんですよ。
出ないですね。ね、
出ないね。アトラスとシンプルタイムループっていう本はあります。それの目線と書いてないと思いますけども、だからどういうものかっていうのが分かる本はこれ
です。四色問題ですよ。
アップルの四色問題。
四色問題ですね。Rグループがパソコン、コンピューターで全部らしいんですね。最初の論文が出たんですね。そして誰かがこれはなんか。これは一体どこに入ってるんだと聞いたんですね。そしたら実は入ってなかったんです。それで2回目にもう1回出てるよね、イリノイジャーラブに。もう1回焼き直したで。だから、また誰かが、すいません、これどこに入ってるかと言われて、入ってない可能性もあって、わからないんですね。
尽くしてるということもしょうが
ない。いや、だから、一応なんかね、尽くしたと言ってるけど、その1回目はそれを取ったんですね。
分類は1840って、有限で、ちょうど一つ一つのコンピューターの時間合わせたら、フルにできる時間だったんですよね、あれ。 分離を。だけどその1840を間違ってたわけ。
はい、有限に。一回、あ、一回、有限、四色問題。
いや、養殖問題を分類して、いろんな場合が、うん、それがね、一つ一つ
消費者。最初やったのは、なんかディスチャージ法とか何とかいう方法で、チャージをなんか、あの、アレンジして、それをこう、あの、他のところへ移動できたら、そこの、あの国は一定にしてもいいとか、なんか、そんな料理で、2000いくつまでに絞ったんですね。
うん、で2回目再やられたけど、もうそれはもう誰もチェックしないです
よ。する必要もないことですよね。まあまあ、それも結果らしいよね。それも数学全般に影響を及ぼすようなことだったら重要だけなんで。
でも
好奇心が高いですよ。
まあそう。でも問題は簡単ですよね。小学生でも理解できるけど、やり始めるととんでもないというんだよ。
数学にはたくさん話し
ちゃった。
素人でも分かるけど、答えが分からないと。
そうなんですね。
ベルマのテーマね、誰にも分かるから。
いいんだよね。だけど、あの素粒子はね、あの誰にも分からない。物理学の英語分からない。一部の専門家だけは分かる。
あの今のテーマにちょっと関連してコメントしていいですか。
あの修正、まあ、まだ時間があったんで、どうぞ前に出て。あと、前に出てどうぞ。
本当に5分くらいいいですか。
5分というのはいかにスケールアップされるかはちょっと。
そうかなって、単に重要かってお話すときね、これ打足ですけどね、日本はあの悲惨な第二次大戦でね、広島長崎の原爆を落とされたと、落とされてね、ものすごく日本としてはね、ものすごく早い9日でね、終戦を迎えることができた。でこれは私の個人的な解釈なので、あの科学史としてとかね、歴史としてはまだ確立されてないことですから、私の個人の意見として聞いて、西田義雄先生が日本で原爆の原理からも全部知ってて、落ちた時にね、ほとんどの学士、あれは大型爆弾だという新聞記事が出てるんですよね。それ名前言うとどういう教授がそう言ったかっていうのはで分かるんで、ちょっと名誉のためにそちらはいらない。いや、プラスの方で言います。西田先生はあれは原爆であるとすぐに悟って、翌日自分でチャーターして行こうとしたらチャーターできなかったんですよ、戦争で。そしたらもうその夕方には軍の幹部が来て、こういうことが分かるのは西田先生しかいないから一緒に行けと。それで原爆本当に2日後に行かされた。で我々あの西田さんで映画を作ったんですが、いかにそのこれが原爆で自分がこう長野研究基礎部に行ってね、大変なものであるかってことをもう知ってたという映画を作ったので、そのパイロットがに広島を降りた時にね、外に出ないで3分以内に帰れと、で自分は3つ使えて長崎まで行かされたわけですが、今結局は私の感じでは6年後に癌で亡くなった
そうなんですか。
それでそのパイロットはなんと、もちろん軍人だと思うんですけど、軍が派遣したパイロット90何歳かまで最近まだ死んだ人が聞いてないんですよ。で80何歳かの時に我々映画作ってね、その中に出てもらったんですよ、証言し。最近本も彼書いてましてね、西田先生という人が日本におられたということはいかにねすごいことであるかという、その基礎科学なのです。これ現実の我々これ続けてったらね、仙台ほどいろんなところ10カ所ぐらい爆撃されたかもしれないでしょ。でやっぱり日本でね、もう西田先生と見てて湯川智奈の先生書くでしょ。で全部それを知ってて、そういうことをで、ここはあのそこまでだとセンチメンタルの話なんでしょ、はい、ところが史実としてね、軍の幹部がね 宇治山って広島の方おられますか、近くに山があるんですよ、ね、で広島の市内だと怖くて
肘山
ありがとうございます。なんだったら地名だっていうのは地図をしちゃってこう肘山ですよ。比較の日に納めの山そこにあの何時か集まってね、あの西野先生がこれは大変な新しい原理を使ったエネルギーの問題で大型爆弾なんてもんじゃない、でこれを何発も落とされたらもう日本は壊滅するってことを軍部に説得したっていうのはちゃんと事実に残っていて、それをあの知ってるのは西田先生の最後のお弟子さんの、鎌田先生、常務理事、鎌田先生とこの間亡くなったもう一人の常務理事、みんな亡くなってしまったんですよ、それ最後のお弟子さん。でその証言はあの我々集まってる時に西田さんにね聞かされてて、いろいろと私はそれ書くことにしてるんですよ。だって証言してる人みんな亡くなっちゃうんですから。で、それは歴史になるのかどうか、言葉で伝わったものは歴史になるのか、これ科学史かじゃないからわからないんだけど、こういうあの松川先生みたいな話の時にコメントするのは一番ふさわしいんじゃないか。基礎科学がいかに大事かというのが賛成いたします。
それを文科省の大臣に言っても
だから、ね、例えば有馬さんなんて大臣だったわけでしょ、よく知ってるはずなんですよ。僕もね、あの一時科学科なんてバカバカしいことやらされてたんでね、あのいろいろなこと言いましたけども、なかなかねすぐ変わっちゃうでしょ、局長2年ぐらいで変わっちゃうから、こう意思疎通ができたと思ったらすぐ変わっちゃう、あんまり影響力なかったんで。
あ、すいません、今日6時半から海鮮天国っていうところで25名で行かれます、行きます。で、タクシー7台
マグロの
5時40分って言ってある
んですけど、
25人ですから、タクシーは4人乗りですから、